スプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード 9629PCA です。
はい、PCA さんですね、はい、1980年にですね、数名の会計士が、中小企業に導入可能な、機関パッケージソフトウェアの開発を目指して作られました、はい、Windows ブームの時、それからクラウドにおける戦略、どういったものを捉えたのかっていうのと、あと中継における、進捗ですね、その部分をお聞きください、う
ん、はい。それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード9629、東証プライム市場上場の PCA さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の佐藤文明さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
特に中小企業向けですね、基幹業務、バックオフィス業務を支えるソフトウェアの開発、販売を行われていますが、まずは会社の遠隔、そして事業内容など御社の自己紹介お願いします。
当社は自社開発によるソフトウェアを提供し、会計、給与、販売管理などの基幹業務をサポートしています。バックオフィスや働く上での悩み事などは当社にお任せいただければ、安心できるような存在を目指して経営運営をサポートするマネジメントサポートカンパニーとして、企業の成長発展を支え、働く皆様に寄り添う存在でありたいと願っていますが、その遠隔は今から44年前の1980年に数名の会計士が中小企業にも導入可能なパソコン用基幹業務パッケージソフトウェアの開発を目指して集まり、会社を設立したことから始まります。
その後遠隔ですが、1994年にあるヒット商品を売り出されたと。
はい。その時ですね、はい、いわゆる Windows、これが出たということで、うん、PCA 会計 Windows 版、これを発売しました。これは会計ソフトに限らないんですけど、うん、まあ、Windows ってのはもう、はい、もう世の中を変えるような出来事だったんで、はい、そこに、まあ、的確に商品を出したことで、うん、これがベストセラーになったと、はい、いうことなんですね。
は
い。
その後、クラウドも御社早かったですよね、サービス。
そうですね。はい、2008年にはですね、まあ、その当時はまだ馴染みが薄かったクラウドサービスなんですが、うん、これもですね、まあ、業界に先駆けてリリースをさせていただきまして、うん、ここで大きなアドバンテージを得たということで、はい、まあ、早期にクラウドユーザー数を1万法人、うん、まあ、これを達成することができまして、現在はですね、2万3000法人などぐらいになっておりまして、はい、まあ、ご利用いただいている業種も、小売業、はい、医療機関、公益法人、物流など多岐にわたっておりまして、まあ、ホームページでもですね、100社を超える導入事例を公開させていただいているところでございます。
社長のお考えになられる御社の強みですね、お話しください。
3つあるというふうに考えておりましてですね、はい、1つ目はパイオニアスピリットでございます、うん、まあ、私たちは自動仕分け機能の搭載、はい、消費税対応、うん、ネットワーク対応、まあ、先ほどお話ししました Windows 対応とか、うん、業界先駆けてのクラウド対応、はい、まあ、こういうこれまで市場に存在しなかった新しい価値を生み出し続けてきました、うん、これは創業以来培ってきたパイオニアスピリット、うん、これが生かされた結果だと考えてます、
はい、二つ目は
お客様と並走し続けるパートナーであることです、うん、まあ、私たちはコンタクトセンターによる具体的な疑問への対応、導入指導サービスによる安定運営に向けた指導、基本操作をマスターするセミナーの開催など、うん、常にお客様に寄り添い、ソフトウェア導入運用を成功に導くカスタマーサクセス、こちらのプロフェッショナルであり続けたいと、そういうふうに考えております。
最後の強みは
確かな答え、まあ、私たちはお客様が会計管理ですとか、うん、給与事務、販売支援管理などの基幹業務をソフトウェアに任せて、うん、より競争力が必要な、まあ、本業で言いますか、はい、そちらの部門に人的資本を投入できるようにするソリューションを、これまでに培ってきたノウハウ、うん、実績からご提供していまして、これが確かな答えだと自信を持っております。
ストック収入の構成率、こちらっていうのをお聞きしてもよろしいですか。
はい、こちらについてはですね、今期では、はい、78% となる見込みで、はい、この高い数値、ストック収入の割合がどんどん高くなっている、うん、これも我々の強みだと、そういうふうに考えております。
さて、御社ですが、現在、今年度2025年3月期を最終期とした、3カ年の中期経営計画を進められていますが、この骨子について教えてください。
今年度を最終年度とした中期経営計画 PCA ビジョン2030セカンドステージ、これを推進しておりますが、はい、その位置づけは50周年である2030年度の長期ビジョン、これは企業の経営運営に関わるワンストップサービスへ提供の幅を広げ、顧客企業の経営サポート業、こちらを主体としたマネジメントサポートカンパニーの確立、うん、このようにしております、
はい、
長期ビジョンのマネジメントサポートカンパニーですが、うん、これはソフトウェアの提供を核としたトータルソリューションの提供により、うん、顧客の環境変化への適応およびビジネスの継続をサポートする存在、これを表しております。
なるほど。
長期ビジョン達成のための現在の中期経営計画期間は、現在行うべきこととして、顧客志向のもと世の中の変化を先取りした新事業、新製品、新サービス開発への体制づくりの推進、これを掲げております。
なるほど。2030年に向けて、今回の中継ではこの部分だったんですね。は
い、そのために、成長戦略テーマとして掲げている重点政策が4つあるんですが、
はい、
1つ目は主力事業の収益基盤の確立、
うん、
PCA クラウドのさらなる広がり、ストック型ビジネスモデルへの転換、促進、デジタルカスタマーサクセス強化を進めております。
はい、
2つ目のテーマは、新たなビジネスチャンスの創造でございまして、
うん、
具体的には、基幹業務とその周辺業務の連携や、入力作業の自動化の実現を目標に、AI、ブロックチェーンなど新たな要素技術の応用、活用を研究する AI などの応用研究、新事業領域の発掘、帳票等のデジタル化を推進する周辺業務と基幹業務をサービス連携し、業務効率の向上を訴求する PCA ハブサービスの指導を実現し、着々とラインナップ強化を図っています。
3つ目は
安全安心でニーズを先取りしたものづくりの強化であります。デジタル、サービス、モダン、3項目の推進を掲げておりますが、デジタルは改正電子帳簿保存法や昨年10月施行のインボイス制度に的確に対応し、お客様環境の電子化、デジタル化による業務の DX を支援すること、
はい、
そしてサービスはアジャイル開発を本格的に導入し、
なるほど、
製品開発の企画、設計、開発、検査を一貫した体制で実施し、開発工程の効率向上とユーザー起点の迅速なサービス開発と提供を実現するということです、
はい、
またモダーンは開発体制を増強し、 PCA ハブシリーズの拡充と基幹業務システム領域のモダン化を並行して実施することを行っております。
なるほど。今お話にありましたデジタルの部分でいきますとね、インボイス制度、それから改正電子帳簿保存法、これはもうすでに施行されてますと。これはお客様のやっぱり評判ってよろしいですか、御社の製品は。
このインボイス導入の、はい、第一の目的である適格請求書の適用ですね、はい、
うん、
これについてはですね、私ども当然これに対応した製品を出してお客様からご好評いただいてます、うん、そういう意味ではきちんと対応ができたというふうに思っています、
うん、
このインボイスについてはもう一つ、はい、大きい目的といいますか、
はい、
日本社会が抱えている問題点がありまして、うん、これを機会に DX 化を進めるということなんですね、うん、この意味でいきますと、私どものお客様層である中小企業などではですね、まだまだやっぱり DX 化は遅れてると、うん、これからまだ DX 化を進めるという市場の伸びっていうのは相当あると思いますんで、はい、
う
ん、
そうですね、
私たちはですね、ここに向けてお客様と一緒にですね、コミュニケーションを取って、
はい、この
DX 化を進めるという意味で、ますます頑張っていくということで、日本社会、うん、日本の中小企業をもっと伸ばすという意味ではですね、はい、ますますこれからも貢献できると、そういうふうに思っております。
そうですね。重点施策ですね、この中継4つあると言われましたが、最後のテーマは
高収益で持続可能な経営管理基盤の構築というものです、うん、
はい、
今話も出ました DX の推進基盤の構築活用、うん、IT ガバナンスセキュリティ、
うん、
多様な人材が活躍できる体制構築によって、この最後のテーマを推進しているところでございます、
はい、この中期経営計画ですが、経営指標のですね、経営目標等ございますか。
収益性、それから資本効率、うん、 株リス還元、それぞれについて、最終期であります現進行期2025年3月期の係数目標を定めております、収益性の連結営業利益の目標の25億円につきましては、
はい、
今年度の業績予想を23億5700万円としておりまして、また 16% と定めておりました連結営業利益率についても 14.3% と、わずかに下回る見込みとはなっておりますが、
はい、
これは、我々の人員増加と、
はい、
それから開発リソース不足を補うため、外注費が増加したことですとか物価高騰の影響によりまして、費用も増加したことから、若干の未達を見込んでいるものではございます。
売上高についても、ケース目標を立てられてましたよね。
はい。こちらは、当初の計画値が、150億円と、これを設定してたんですが、
はい、
今期の予想が165億円ということで、10% 程度上張れるということで、
そうですね、
こちらは、順調に、売上伸ばさせていただいているというところでございます。はい、その中でもですね、我々が重視しているストック売上でございますけれども、こちらについてはですね、この150億円の目標のうち、95億円以上をストック売上としたいという計画を立てておったんですが、
はい、
今期予想の先ほどの165億円、こちらのうちでは、130億円以上をストック売上とすることができる見込みとなってまして、この売上とか、売上に占めるストック売上の比率につきましては、コロナ禍での在宅ワーク、電帳法改正などの特需によって、クラウドの移行が予想を超えて推移したということで、高い目標を上げることができたというふうに思っております。
はい、先ほど言われた 78% の見込みっていうのはここの部分なんですね。
はい、ありがとうございます。はい、
株主還元についても掲げられていたというふうに冒頭言われましたが、こちらについての方針の変更ですね、これ発表されましたよね。このことについてお話しください。
はい。資本効率と株主還元についても、中期経営計画において、ケース目標はもともと立てていたということをお話しさせていただきましたけれども、この資本効率のおける目標は、もともと ROE 10% の達成だったんですが、残念ながらですね、現在の見込みでは 8.9% と、若干届かない見込みであります。
利益がね、下振れてますから、わずかに、はい、ということですから、ここの分は致し方ないかなと私も思うんですけどね。はい。
これはですね、安定的な収益基盤であるストックビジネスを拡大させるために、投資の予定よりも、先行投資の金額を増加させたと、こちらも一因なんですが、
はい、
一方で非常に重要な指標として認識しております資本コストにおいて、
はい、
投下資本利益率であります ROIC と、
はい、
加重平均資本コストである枠との差であって、
うん、
これがプラスであることが本質的には企業価値の向上につながるという意味での EVA スプレッド、これが、前期まででマイナスの状態でありましたので、この早期の是正が必要という判断に至りました。その結果、2024年3月期から当社の配当方針を変更することを、この1月にリリースをさせていただいたんですが、以前の ROE 10% 以上、それから DOE が 2.5%、
はい、
配当成功 30% と、そういう目標で株主還元の基本方針としておったのを、変更したことになります。2027年度最終年度と想定しております次期中期経営計画の期間内において、より早期に ROE 10% を到達させ、かつ EVA スプレッドのさらなる向上を新たな目標として、BS マネジメントを導入して、資本効率性を追求していくこと。そしてこの目標を達成するまでの期間は、新たな株主還元方針として、連結配当成功を 100% とし、配当を実施することを発表いたしました。
BS マネジメントということは、PL だけでなく、期が終わったところの BS をきちんとマネジメントしましょう。
はい。
となりますと、利益が出たときに、それを内部留保という形で株主資本で積み上げると、分母の部分大きくなりますよと。ROE10% ってものを目指すためには、ここの分内部留保でなく、配当だというので、連結配当成功 100% 程度、
はい、
ということにしたわけなんですね。
そういうことです
ね。なるほど、
はい。はい。こういう早期の ROE10% 到達、EVA スプレッドのさらなる向上を目指して、BS マネジメントや余剰資金の圧縮につながる、非連続を含めた成長投資を積極的に進めて、企業価値の向上に結びつけたいと、そのように考えております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
PCA は、1980年の創業以来、長年お客様に真面目に寄り添うことで信頼をいただいておりました。今、このストックビジネス強化という意味で、クラウドサブスク企業の変革に向けて邁進中であります。どうかリスナーの皆様にこういうPCA の姿勢をご理解いただいて、これからも PCA をよろしくお引き立ていただきたいと、そのように考えております。
佐藤さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社 PCA をご紹介しました。 さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、PCA さんですね、 Windows ブームの時、それからクラウドというのをいち早く取り組んだ結果ですね、非常に、ストック収益の比率、売上に占める、ストック売上ですね、高まっているということですね、78% 今年度の末では、達成する見込みと、でただ ROE 10% というのをこだわられていたの で今回ちょっと費用がかかった部分で 8.9% なんですが、普通だったらね、それでまあ、ちょっと未達でしたで終わるんですけれども、そうじゃないと、次の中堅のところでも絶対 10% 目指すんだというところで、それまでのところについては配当成功 100% 程度とした配当実施して内部留保しませんよと、だから分母の部分膨らませませんよっていう政策をですね、きちんと出したんですね。資本効率、それから資本コストってものをものすごいきちんとね、見てくださいなっていうのは当初のガバナンス行動でも今掲げられてるんですが、これぐらい厳密に見ていただくとですね、投資家というのは正しい評価をしてくれると思います、はい、
今日の一社は PCA をご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先物始まりましたけれどもね、ナスダックは 1%、 ダウは 0.8% 下げただけで、はい、NVIDIA が 4.7% 下げると、夜間取引でなんと日経平均940円安と、そこから戻ってますけれどもね、はい、そういった状況になるぐらいやっぱり日本株ってまだですね、ボラティリティが高いという状況なんですけれども、もう相変わらず地政学リスク、まあ、特にイスラエル・イランの情勢というのは緊迫してるんですけれどもね、テクニカル的にはですね、3回りの合計プラス 5% 水準、3万8000台がすごい長いんで、はい、ここのところって意識されるというふうに申し上げましたが、はい、先週申し上げた3万8896円のレベルが昨日現在3万9243円、350円程度上昇したんですね、この、私赤線と呼んでますが、この赤線が上昇しているときというのはそれを上回った水準にいても、それほど過熱感膨らまないんですが、ここでご紹介している5サインの過熱感ですね、これね、 RSI の14日はまだ 62% で 80% を達してないんですよ、ですので5つのうちまだ2つしか点灯してないんですね、25日移動平均が 5.3% いってるので、先物のこういった急落とかあるんですけれども、今回の相場上昇についての過熱感ってそれほどないというところなんです今のところ、8月28日から8月30日この番組で申し上げました、3日間このフル点灯過熱感が出て、その後8日間で日経平均3000下げたんですけどね、あの時とは状況が違うということですね、ただですね、中国株も上昇一服しました。3割程度上昇したというふうに申し上げましたが、先週、そこから昨日までのところで 8% 下げてるんですね。これね、日本株売った中国株買ってるっていうそういう資金フロー、でもな外資系の証券のレポートで出てますけれども、じゃあ日本株にとって本当に中国株が上昇するのは悪いことなのかどうか、そういった部分ですね、来週お話したいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。